上いただきます。
おはようございます。それでは今日も周りの方とこのペンテコステの喜びを分かち合う、まずはじめにご挨拶の時を持ちたいと思います。ご挨拶いたしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この日ペンテコステ礼拝に私たち一人一人の名を呼び、聖霊に満ちるこの恵みの時をお与えくださり、心より感謝いたします。今事実あなたがこのところに臨んでくださり、集うお一人お一人に聖霊の火を投じてくださっていることを信じて、心より感謝いたします。どうぞ今、私たちに信仰を与えてくださり、あなたの恵みを受け取る幸いを得ることができますように、私たちを助けてください。私たちの弱さ、また罪、すべての苦しみ、悲しみの中で、あなたが今日私たち一人一人に語りかけてくださり、今日あなたの愛を私たちが身に受ける時となりますように、そのためにあなたがお招きくださいましたから、どうぞ私たちが今日御言葉を持って、そのことを体験することができますように助けてください。集いしお一人お一人に聖霊十万の恵みがありますことを心から信じます。主よ、どうぞ今日このところに来ることができない多くの兄弟姉妹、また、格別に辞める者たちをあなたがそれぞれの場所で覚えてくださり、この教会に注がれる聖霊が一人一人にあなたが注いでくださることを信じます。どうぞそれぞれの場所にあってなおあなたを呼び求めることができますように助け導いてください。また世界中で捧げられているこの朝ペンテコステ礼拝の上に限りないあなたの祝福と豊かな導きがありますように心よりお祈りいたします。感謝しすべてを委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。この朝素晴らしい賛美とともに、私たちがペンテコステの日、この2000年前に神様の約束は120名の者たち、その神様の約束を待ち望んでいる者たちに注がれました。聖霊のバプテスマをあなた方に与えるという約束は2000年前事実その人々に実現し、教会が誕生しました。今日ですね、朝今のですね、マナミ姉妹そして孫本兄弟が賛美を捧げてくださいました。このところにも一つの本当にペンテコステの恵みが表されていることを思います。今日共に購読しました第一コリントの12章の13節のところにありました。一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、どのような人種であろうと、またどのような身分であろうと、それらのことはキリストの前にあって、神様の前にあっては関係ない。今日集いしお一人お一人にはそれぞれの事情があり、またそれぞれの生活、またお仕事、家庭の状況ですね、あると思います。でも神様の前によって今日私たち一つに集められたのは、この神様が与えてくださる一つの霊をいただくために、一つの命に預かるためで、私たちが今日招かれ、そしてまさに今日の御言葉の通り、マナミ姉妹は日本人ですね、孫本兄弟は韓国人です。今この世界の状況の中で政治においていろいろなことがございますけれども、これはもう一重に日本が悔い改めることができない、そのような状況の中で国と国にいざこざが起こっておりますけれども、キリストにあるならば、同じ御霊を受けた日本人であれ韓国人であれ、一つになることができる、そして一つになり主の皆を褒めたたえることができる、これは今日教会に表された、またキリストにおいて表された祝福の印であります。 まさにイエス・キリストを通して私たちは神様と和解させていただき、本来分裂していたものがキリストにおいて一つにされ、そして神と一つにされた私たちはまた何人であろうと、横のつながりにおいても一つにされる。愛と許しによって私たちはまた今日の御言葉によるならば、一つの霊によって私たちは神に作られたものとして一つにされていく。そのことが今日のこの賛美を通しても私たちに表されたことを覚えて、心から主の皆を褒めたたえます。2000年前、事実、神様の約束が実現し、今朝、使徒言行録の2章で永井執事兄弟に、永井執事に読んでいただきましたように、炎のような舌が別れ別れに現れ、そして一人一人の上にとどまった。一同は聖霊に満たされた。今日皆さん受付で聖霊の火をいただいたでしょうか？いただいてない人いますか？大丈夫ですか？まあ、うちに燃えていればそれで十分ですけれども、一応ですね、目に見える形で、この聖霊の火を受けていることを私たちはですね、まあ、このような火を持って、表しているわけでありますけれども、そのようにして、主を求める者たち、主を慕い求める者たちに聖霊が下った。じゃあこの聖霊はどこから下るのか。イエス・キリストが、全人類の罪のあがないとして、私たちのもとに来てくださいました。神はその一人子をお与えになるほどによう愛された。一人子をお与えになって、一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るために、父なる神様は一人子なるイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださいました。そして私たちの罪の、また様々な苦しみ、様々な呪い、また時に病、その最も暗いところにイエス・キリストが来てくださり、そしてそれらのすべてを引き受けて十字架で命を捧げてくださった。そのイエス・キリストの十字架によって私たちの罪は許されました。過去、現在、未来、すべての罪をイエス・キリストは引き受けてくださり、そして死んで3日後に復活し、そしてこのペンテコステ、聖霊降臨、聖霊となって、今私たちには目には見えませんけれども、事実イエス・キリストがここにいてくださり、そして世の終わりまで私はあなたと共にいます。この約束を聖霊様を通して実現させてくださったのであります。イエス・キリストはおっしゃいました。あなた方は世で苦難があります。聖書の中には、私たちがイエス・キリストを信じたら、信仰を持ったら、もうハッピー、ラッピーですね。もう嬉しいことばかり。すべてが整えられて、それこそ困難はない。そのようなですね、風に生きていける。そのようには聖書には書かれていません。イエス様は、この世では苦難があります。事実、私たち一人一人の人生には様々な苦難が生じます。思いもよらない出来事が起こります。先々週ですね、私の知人で、正しくは主人の知人ですけれども、まだまだ若いある方が脳一血で倒れられました。もう1週間以上意識が戻らない。お子さん、小さなお子さんが2人いる、そのような出来事が起こりました。本当にですね、そういう出来事を通して人生はままならない。誰も自分自身においても、家族においても、何が起こるのかを把握することができない。人生とはそういうものであります。まさに試練は火のように突然襲ってきます。神も仏もない。よくですね、そのような出来事の中で人々が言うのを耳にします。 しかしそれらの試練にも勝り、神様の私たちへの愛は、先ほど申しましたようにご自分の一人子を十字架の死に引き渡すほどのものであり、その十字架と復活においてすべてが成し遂げられ、私たちはイエス・キリストを通してどのような試練の中にも力強く立っていくことができる。この世では苦難があります。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝利しています。イエス・キリストの十字架と復活が私たちに勝利をもたらし、どのような日のような試練の中でも神と共に、神によって生き、また神を喜びとし、神のために生きる、そのような道が私たちに与えられているのであります。このペンテコステの日、事実120名の者たちがその溢れる神様のご愛とその力に預かりました。使徒言行録を読むと、この時から、聖霊に満たされた時から弟子たちをはじめ、その多くの者たちが全く新しく変えられていった。弱かった弟子たち、また不信仰の中で固くなになっていた人々は全く新たに作り変えられて、大胆にイエス・キリストを述べ伝え、大胆に愛し、大胆に許し、十字架を追うものと作り変えられていったことが使徒言行録に記されています。つまり聖霊様はそのような力を持って私たちに臨んでくださるお方であるということであります。そのように私たちもこの朝の礼拝を通して、聖霊が満ちたこの教会で私たち一人一人も、事実過去の出来事ではない、今日求めるものに与えられるその聖霊を私たちは受け取って、今日から新しく主にあって変えられていく人生、喜びに満ち溢れていく人生を私たちも歩んでいきたいと願います。そして今日は特に聖霊の力が注がれた、そのことを聖書が語っているわけですけれども、しかしその聖霊降臨をもって主が成してくださったこと、私たちにおいて具体的に主が表してくださったことは何でしょうか。それはこの聖霊降臨、ペンテコステを通して、主なる神様はキリストの教会を立て上げられたということです。教会を与えてくださった。このペンテコステの日は教会のお誕生日、そのように私たちは言います。聖霊降臨をもって一番私たちに具体的に神様が表してくださったこと、それは目に見える形で私たちが神様と出会い、そして神様の御声を聞き、神様の命に預かる場所として教会を建てたということです。そして聖霊の力は教会に注がれるということです。確かに私たちは個人個人において信仰を持ちます。個人個人においてそれぞれの証があると思います。イエス様と出会った証があります。そして今日語りました、イエス・キリストの十字架と復活は一人一人に与えられた、表された神様のご愛です。しかしじゃあそこで私たちはその神様の恵みに預かって、あ、よかった、私は救われた。じゃあ私は神様の聖霊の力に預かって、個人個人において、それを表し、そして個人個人がその力を喜びながら歩んでいこう。ある意味では、教会も必要ない。御言葉を開いて祈ることは個人個人でもできます。けれども神様が今日2章の使徒言行録で語られたことは、一同が一つに集まっているその場所に一つの御霊を与え、そしてその御霊が今日皆さんのシールに表されたるように、炎のような舌になって別れ別れに現れていった、 一人一人にその聖霊が注がれていった。その元は教会に注がれたということ。つまり神様はこのペンテコステの偉大なる神様の御業を通して、私たちが具体的に神様を礼拝し、神様と出会う場所として私たちに教会を与えてくださいました。そのペンテコステの2000年前の日からずーっと教会は続いております。今日この日、皆さんが集まっているここも教会です。あの2000年前からずーっと絶えることなく聖霊の火が燃やされ続けて、今日私たちにもその恵みが注がれているのであります。あの120名の者たちから始まった教会が長年の月を終えて、今その恵みが等しくこの玉川教会に与えられているのであります。そしてその恵みを、その聖霊を事実私たちが今預かっている恵みであります。神様はなぜ教会をそのようにお立てになったのでしょうか。それは私たち一人一人が具体的に神様とつながって、また神様のために生きるものとなるように、個人個人の技ではない、イエス・キリストを信じた者が教会によって力を受け、教会を通して聖霊の命に預かり、日ごとに新しくされて、教会を通して私たち一人一人のうちに神様の力が注がれて、そして私たちがそれぞれに与えられた使命を全うしていくために、まず神様は教会を与えてくださいました。この教会はどのような教会だったでしょうか。その始まりはどのような始まりだったでしょうか。人々が集まって主を祈り求めている、飢え渇きの中で、貧しさの中で、いろいろな起こる出来事の中で主を熱心に呼び求めている、その者たちが教会の初歩となりました。そして今日、第一コリントの信徒への手紙12章を開かせていただきました。ここで聖書は私たちに教会を通して私たち一人一人がどのように生きるものとして作られたかが記されています。それは27節、12章の27節、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。イエス・キリストの教会が聖霊降臨を通して作られました。そしてイエス・キリストの教会はキリストご自身が働き、そして聖霊の豊かな恵みがそこで注がれ、神様はこの地上においてキリストの教会を通してご自身を表されます。ご自身の栄光を、ご自身の体を通して表されていきます。しかしその時、イエス様を信じ、そして御霊に預かった者たちが、そのイエス・キリストの体の一部分一部分とされていく。個人個人が力に預かって、はい、頑張りなさい、それぞれの人生を生きなさい、そうではなくして、教会を立て、そして教会において私たち一人一人をキリストに体につながる一部分一部分として、私たちを成長させ、また組み合わせていかれる、そのように聖書が記しています。14節、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこにで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。教会を立て、そしてその聖霊の命に満たされたる一人一人が キリストの体の一部分一部分を作り上げていく。そのためにイエス様はご自分の体を持って、ご自分の血を持って教会を買い取ってくださいました。教会を私たちに与えてくださった、その目的は、そのキリストの命に預かって父よにいつも預かりながら、私たち一人一人が与えられた生が、命が、キリストと作られし神といつも一つになって、神様の栄光を表すものとなることができるように。もう一箇所だけ開きたいと思います。第一コリントの6章の19節20節、306ページ、コリントの信徒への手紙第一、6章の19節20節、306ページ2節をご一緒に読みましょう。コリントの信徒への手紙第一、6章の19節20節を共に読みます。よろしいでしょうか。3、はい。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。アーメン。今申しましたように、聖霊降臨を通して教会が建てられた。神殿、神がお住まいになる神殿が建てられた。そして私たちつながるものは、イエス・キリストを信じるものは、そのキリストの体の一部分一部分にされていく。それは一体どういう意味でしょうか。それは今19節に書かれていますように、神の教会が、神殿が、聖霊のお住まいになる、神がお住まいになる場所であるのと同じように、そこに集って体の一部分となる私たちの内側も神様のお住まいになる聖なる神殿となります。そのような神殿がどこで私たちが維持することができるのか、それは私たちがこの聖なる教会神殿につながることを通して、私たちの内側の神殿も命に満ち溢れ、そしてその時、ここが大事なところです。20節で読みました。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちは皆神様に作られたものは、神様の栄光を表す器として作られたと聖書に書かれています。自分の栄光を表すためではない。自分の願いを実現するためではない。神様がこの地上に私たちに命を与えてくださったのは、いや、イエス・キリストを通して、その十字架の贖いを通して、また復活を通して私たちに命を与えてくださったのは、神様の栄光を表す器として、私たちはこの地上で生きていくために、そのように神様は私たちを作ってくださいました。しかし、じゃあそれはどのようにしてなるのでしょうか。それは教会につながり、聖霊の宮なる神殿につながり、私たち一人一人もその神殿を通して、教会を通して、私たちが内側から新たにされて聖霊のお宿りくださる、私たちの内側が神殿になっていくとき、私たちはこの地上において神様の栄光を表す器とされていくのです。ということは、私たちがいかにこの教会につながって、そして一部分一部分となることがいかに大切なことであるか。教会はただ建物として立っているのではない。私たちがただこのところに来て集まるために、ただ自分たちの願い求めをただ単にこのところに持ってくる、それだけのためではなく、私たち一人一人がこの教会に来て、そして事実聖霊に満たされることを通して神様の命に預かっていく、そして私たち一人が初めて命に預かっていったときに主の栄光を表す器に なることができるのであります。私たちはどうでしょうか。先週もパウロの言葉を通して私たちの罪人の姿を語りました。欲する善は行わず、欲しない悪を行っている。私たちの力では正しきこと、また良きことを行うことができない。愛すること、許すことができない。分裂した関係はそのまんま分裂のままになってしまう。しかし、そのような私たちがどうやって作られたものとして喜び、神様の栄光を表していくことができるのか。それはイエス・キリストを信じ、教会につながり、そして教会に注がれる命に日ごとに預かっていくことを通して、私たちの内側が聖なる神殿となって、神様の栄光を表す器として、神様のご栄光のために用いられていくのであります。今日私たちは先ほど2番のですね、2曲目に賛美したこの賛美は、私はとっても大好きなこの賛美なんでありますけれども、今まであなたの燃える愛にという賛美をしました。今日この賛美の中にですね、今まであなたの燃える愛に気づかずに歩んできました。でも今、深い憐れみのゆえに、あなたはあがなってくださいました。それゆえ、主よ、誰よりも私はあなたを求めます。ペンテコステのこの日は、まさに私たち一人一人が今まで気づかなかった、今までどれほどの愛を持って私たちに主なる神様が望んでくださり、私たちにイエス・キリストを使わせてくださり、また私たちに教会を与えてくださったのか。今日このペンテコステは神様のその愛に気づく時であります。教会に注がれている、また教会が与えられていることを私たちが喜ぶ時であります。感謝を捧げる時であります。私たちの思いや願いで教会が立ったのではないからです。ただ一重に主なる神様がイエス・キリストの十字架と、そして復活、そして聖霊を降臨をもって教会を与えてくださったからです。ただ一方的な恵みで、ここで命を得なさい。ここであなたがキリストの一部分となって、神の栄光を表しなさい。そのように私たちに教会を与えてくださったからです。そして私たちは、それぞれの与えられた人生を持って、命を持って、神様の栄光を表していきます。ですから、私たちは今日この御言葉に預かったとき、パウロがコリント書の12章で語ったように、しかしそのとき、教会は決して完全なものではなく、不完全なものであることを語っています。コリントの信徒への手紙のもう一度戻ります。12章のところに、パウロがですね、教会を語るとき、そしてキリストの一部分を語るとき、もしこれが、一部分です。ですから皆さん一人一人一部分が必要です。そして皆さんは素晴らしいです。皆さんは完璧です。そのように書かれていたら私たちはですね、よかった。そう思うかもしれません。しかしパウロははっきりとそのつながる一部分の中には格好が悪い部分があります。ちょっと読んでみます。20節からですね。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分はそうする必要ありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。素晴らしい部分がいっぱいあります。私たちのうちにですね、また教会にもう素晴らしい部分しかない。そのような教会は存在しません。なぜなら私たちは不完全なものだからです。教会の中も決してキリストにつながってキリストの体だから完全というわけにはいきません。いや、しかし 今日のこの言葉を読むならば、むしろその衰えている部分、身を取りのする部分、格好が悪い部分、弱さやまた罪が明らかにされていくその部分、それがかえって必要なのです。また私たちの人生において、また私たちの日々の生活の中において、あのことがうまくいっていればいい、あのことが早く解決すればいいですね、そのように思う様々な出来事があります。そこで私たち一人一人も弱さを覚え、自分自身の醜さを覚え、自分自身が許せない、愛せない、いかに弱い存在であるかを私たちはそこで知ります。けれども、むしろ神様はより一層身を取りの部分、身を取りする部分を引き立たせて体を組み立てられました。つまり、なぜ私たちに神様はそのようにされたのでしょうか。それは私たちが自分を誇ることがないようにするためです。神につながって神に生きるもの、キリストの一部分にされたものは、むしろ神様の光に照らされて自分の弱さが明らかになります。家庭の暗闇が明らかにされていきます。自分の罪の現実が明らかにされていきます。しかし神様のやり方は、それを通してより一層神様の恵みを引き立たせ、神によって、神に作られたものとして、神にあがなわれて、イエス・キリストの血潮によって許されて、初めて私たちは神様の栄光を表す器とされていくことを、神様はそれらの出来事を通して私たちに教えられるのであります。その時私たちは自分を誇ることができるでしょうか。できません。神を誇ることしかできません。十字架を誇ることしかできません。私に表されたイエス・キリストの愛を誇ることしかできません。しかし、そのことを通して教会はより一層聖霊が満ちる場所として、神様の恵みがあふれる場所として、そして私たち自身もまた、いつもその弱さの中でパウロが語りました、あなたに恵みは十分です、むしろ弱さの中にある時こそキリストの力が発揮されるのです、そのようにして神様は私たち一人一人を用いて神の栄光を表していくのであります。今日私たちはそれぞれの人生の歩みの中で落胆し、また失望を抱えている方々、私自身においてもそのどこか深いところで失望があるかもしれません。なかなか変わらない現実、家庭の状況、しかし私たちは今日ここに集い、神様の愛が語られるこの時に、私たちはもう一度、自分ではない、自分の現実ではない、神様が表されたる事実、イエス・キリストを通して完全に私たちに表してくださった愛と許し、その勝利において、私たちは力を受けるものでありたいと願います。失望してはいけません。落胆してはいけません。神は私たちになすべきことをすべて成し遂げてくださいました。そして私たちは常にイエス・キリストのもとに行くならば、その力に預かることができます。許しに預かることができます。癒しと回復に預かることができます。力に満たされて生きることができます。ここに救いがあります。この他にどこにも救いはありません。イエス・キリストの十字架と復活以外に表されたる神の救いはありません。この愛が、この救いが、いよいよ私たち自身のものとなり、今まで気づかなかった、今までこの燃えるような愛、私のために命を捧げるほどに愛し、この罪深いものを神様の御用のために使ってくださる、用いてくださる、自分自身の弱さを見るとき、現実を見るとき、とてもできない、そのように思う数々の苦しみや試練の中で、けれども今日主が語られていることは、そのあなたを私はあがなった、 そのあなたを許し、そのあなたを愛し、そしてそのあなたを聖霊で満たし、神の栄光ある器として用いると主が語られているのであります。これがどれほどの喜びでしょうか。罪人に表されたる、これがどれほどの幸いでしょうか。主の皆を褒めたたえましょう。ここに表されたる主の皆を褒めたたえ、私ではない、いよいよイエス・キリストが私を通して栄光を表してくださいますように。そして最後に、私たち一人一人がキリストにつながっていく。そして私たちもこの地上でつながる家族や、また職場、また知人、友人との関係があります。最も強い、最も祝福された関係はどのような関係でしょうか。夫婦が仲いつも仲むつまじく愛し合っている。また親と子がいつも仲良く交わり、語り合っている。もちろんこれも素晴らしい祝福であります。素晴らしい神様の祝福であります。けれども、最も力強い、最も祝福された関係は、一人一人がキリストの体の一部分、一部分となっていることです。夫や妻が、親が子供が、キリストと一つにされている。そこにおいて、私たちはこの地上で、夫婦であれ、家族であれ、最も力強い、祝福に満ち溢れた関係を築いていくことができるのです。聖書は、人間のこの血族ではない。人間の肉によってつながっている血ではない。イエス・キリストの血によって一つにされた関係こそが最も強く、最も祝福された関係であることを語っています。今日私たち集い者たちが聖霊を受けてキリストの一部分とされたなら、どうか私たちの家庭も、私たちの妻も、夫も、子供も、親も、みんながそのようにキリストとつながる一部分、一部分とされていきますように、そのようにして、この地上で、キリストの栄光を、私が、私の家庭が、私の夫婦が、私の子供たちが、私の親が、や、教会が、そのようにして栄光を表していくことができますように、祈り、求めてまいりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、このペンテコステの日、2000年前と同じく、あなたが私たちに、聖霊に満ち溢れるこの教会を与えてくださり、今日御言葉を持って燃えるようなあなたの愛を知り、またあなたを信じ、あなたにつながって生きる幸いをあなたがもう一度語ってくださいましたことを心より感謝いたします。どうぞ聖霊様、今日の御言葉が私のうちに豊かに実を結んでいきますように、今日語られた御言葉とあなたが注がれしこの愛が、いよいよこの教会を通して、また一部分一部分とされた私たち一人一人を通して、またそこにつながる家族、職場の知人、すべての人たちを通して、いよいよ全世界にあなたの栄光が表されていきますように、主よ、どうぞ私たちを用いてください。私たちをどうぞあなたにあがなわれたものとして生きる幸いを得させてください。あなたの栄光を表す器として、どうぞ弱気の中にあっても、貧しき中にあっても、あなたを呼び求め続けることができますように、どうぞ教会を、全世界の教会を強め、励ましてくださいますように、お願いいたします。すべての栄光を主にお返しいたします。感謝し、尊き主イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。